エイメン。改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝へお越しくださいました。今年も残すところあと1ヶ月ばかりとなりまして、来月は特別なクリスマスの礼拝も準備されていますので、特別なあの年末そしてクリスマスを迎えていきたいと思います。私たちの教会では今月はヘブライ書のシリーズを行っています。今日はそのヘブライ人への手紙シリーズの3回目になりますので、一緒に学んでいきましょう。ヘブライ書の中心のテーマは何でしょうか。それはイエス・キリストです。ヘブライ人の著者はイエスについて語り続けています。それ特にその強調、この1回目、2回目と強調してきましたが、特にイエスがさまざまなことより勝る、まあ、より良いという、まあ、そういう表現ですけども、まあ、それを続けています。ちょっと下げてもらっていいですか。すみません。イエスは何に勝っているんでしょうか。1章から2節は、2章はイエスは天使に勝っている、そしてイエスはモーセにも勝っている、そして4章から8章では祭司に、そして今までの大祭司よりも勝っている。そして8章から10章は、まあ、イエスはその影に勝るという表現なんですけども、イエスが実体で影、まあ、旧約聖書にいろんなことが出てくるその影は、影に対してイエスは勝ってる、まあ、そういう展開が行われます。それは幕屋だったり生贄だったり、そして仲介者、まあ、そういったものを展開していきます。このより勝る勝る勝る勝る勝るといって、この議論は今日読みたい10章で終わりになります。しかしこの最後に、このより勝る議論の最後に、ヘブライ人の手紙の著者は何について書いたでしょうか。それはちょっと難しい言葉ですが、贖罪ということについて書きました。これは罪の贖いです。贖いという言葉、まあ、罪が許されるということをこの最後に展開しました。つまりキリストのより勝る議論はここで終わる。つまりそのクライマックスはイエスの贖罪だということです。イエス・キリストの十字架の罪の贖いについてです。この緻密な展開をこう今追っただけでも、私たちは驚くべきイエスに圧倒されそうです。そして何よりその最後に語られるこのイエスの十字架について、今日私たちは一緒に新たな確信を持っていく必要性が呼びかけられているのではないでしょうか。ですから今日の説教のタイトルはこちらにしました。イエスの十字架は全てに勝るです。エイメン。ヘブライ書の8章から10章はどのように展開されているでしょうか。それは大祭司、まあ、旧約聖書の中で大祭司という存在がいて、大祭司の罪の許しについて、罪の贖いについて展開されていきます。そしてそれは明らかに旧約聖書のレビ書の16章の贖罪の定めと対比されています。いろいろあるんですが、図にまとめるとこういう形です。レビ記の16章の贖罪に関してと、ヘブライ書の8章から10章でイエスの十字架の贖罪が対比されています。例えば大祭司、一番最初は大祭司はどのような存在かというと、レビ族は人間の大祭司、罪があって死すべき人間でも、イエスはメルキゼデクのような大祭司で罪がなく永遠に生きる御子だということです。その犠牲は親木の血で行われる。でもこのイエスの十字架の犠牲はキリストの血で、自身の血で贖われます。頻度は年に1回繰り返される。 そしてそれが繰り返され続けます、毎年毎年。でもイエスはただ一度だけ。効力は1年に1回やらなきゃいけないので、一時的に罪を負うということです。罪を許される。イエスの十字架は罪が完全に取り除かれます。そしてヘブライ書に書いてあるんですが、内面は一時的に罪が負われても罪が思い出され続けます。そして良心の咎めが残ります。しかしイエスの十字架は罪を忘れさせて良心を清めるもの。そして神様のアクセスは大祭司のみが年に1回だけ入れます、その場所に。そして垂れ幕によって他の人は間接的にしか神様に触れることはできません。しかしイエスの十字架によって私たちは全ての信仰者がいつでも神様に直接アクセスできるようになりました。そしてこの契約はもちろん古い契約からイエスによってより勝った新約、新しい契約になりました。まあ、このように対比されているわけです。つかめたでしょうか。ちょっと待ってください。なぜこの箇所が重要なのでしょうか。私たちは教会としてこの後も取りますが、毎週聖餐式を取ります。そこでは私たちは私たちの罪のためにイエスが犠牲となって、その体と血の象徴するパンとブドウ液を取るわけです。しかしその生贄はどちらかというと、その生産は杉越祭の子羊の犠牲を想定しています。十字架っていうのはいろんなのが一つになっているので、ちょっと理解しづらい場面あります。そして罪の許しのための生贄となると、実は十字架はもう一個の意味を持っていて、レビ記の4章日ごとの罪の捧げ物というのがあるんですけども、だいたい聖書の中で罪の許しの捧げ物となるとそちらの方を指しています。しかしイエスが、彼自身が大祭司としてその身を生贄として捧げたという箇所は、この聖書の中でこのヘブライ書にしかないんです。つまりレビ記の16章を直接的にここまで結びつけられて十字架が語られているのはこのヘブライ書だけになります。もちろん食材という表現は他の箇所にあるので、16章をほのめかしている箇所はありますが、ここまで直接的に話しているのはヘブライ書だけです。つまりどういうことでしょうか。このヘブライ書の著者が照らした光、照らしたこのレビ記16章を深めることによって、ここだけに表されたイエスの十字架の偉大さを私たちは深めることができるということです。まあ、レビ記の16章の内容は細かい内容まで見ると多分今日から3日間ぐらいかかる内容なので、このまとめられたこの内容です、大体は。しかしその重要性を理解するのは、その内容以上にどのような日だったのかということを理解することがとても大事です。一緒にレビ記の16章最後ですね、30節から31節、レビ記の16章30節から31節をお読みしましょう。なぜならこの日にあなたたちを清めるために贖いの儀式が行われ、あなたたちのすべての財石が主の御前に清められるからである。これはあなたたちにとって最も厳かな安息日である。あなたたちは苦行する。これは不変の定めで、これはレビ記16章の一時的な食材、1年に1回行われる食材の話です。おそらくこれ読んで分かると思うんですけど、ここでのキーワードは、これは最も厳かな安息日ということです。これは他の表現だとどういうふうに訳されるかというと、安息日中の、安息日の中の安息日と呼ばれたり、完全な安息、またここで日本語がこう訳しているように、厳かな安息と訳されるものです。 皆さん、おごそかっていうのはどういう意味でしょうか。おごそか、説明するとちょっと難しい。厳粛さですね。これ辞書によると、厳粛さっていうのは真面目で厳しい様です。真剣で真摯な。そして逆を言うと、そこには甘えや妥協、ごまかし、不真面目さがないということです。一年に一回、大祭司が聖女で動物、親木を捧げることによって、罪の許し、贖いがありました。ユダヤの民は、これもちろんこれ聖書に書いてある通りなんですけども、これを厳粛なものとして捉えました。食材とは、なぜかというと、この食材というのは、完全で清い神様と、堕落して罪がある人間とを唯一結びつける方法だと理解したからです。聖書は最も伝えたいメッセージをこの真ん中に置くという習字法をよく使うんですけど、これちょっとマニアックなキアスムスという表現なんですが、ある学者、多くの学者はこのように捉えています。律法は古い契約ですね、旧約聖書、律法はモーセ5章あります。5章の真ん中の章は何か分かりますか。レビ記なんですね。そしてレビ記を読むと、レビ記の内容として真ん中にある箇所は何章だと思いますか。レビ記の16章なんです。つまり神様は律法の中で最も伝えたいメッセージは食材であるとする学者は多いです。なぜかというと、繰り返しますが、神と人が実際に唯一結びつけられる方法だからです。それは先ほどの聖句にあった通り、この聖句にあった通り、生けているたる動物は命が捧げられて、血が流されて許される日です。苦行をするというのは、主に断食をして深く心を吟味する時間です。そもそも安息日は神様を覚える厳粛な日なの。その安息日の中の安息日と呼ばれます。どれほど厳粛でしょうか。話は変わりますが、皆さん、キリスト教の中で、まあ、ちょっとこれいい表現なのかどうかわからないんですけど、特に欧米とかでは、普段教会に行かない人でも、必ずこの1年のこの時だけは多くの人が教会に行くっていうイベントしてますか。皆さん、おそらくパッと思い浮かぶと思います。それ2つあります。1つはクリスマス、そしてもう1つは復活祭のイースターです。普段行かない人でも、あ、大切だなと思って行くわけです。でも、もともとこの旧約聖書の教え、ユダヤ教の中にもそのような日があるの、皆さんご存知ですか。それはヨムキプールと言います。食材日です。聖書を知っている人は時々それ、あ、過ぎ越し祭かなと思うかもしれないんですけど、実は最も人が集まる日はこの日です。ヨムキプールっていうのは、まあ、9月末から10月末、まあ、イースターみたいにちょっと日にちが動くんですけど、暦の関係で、そこにある最も厳かな日です。つまり、どこから取られたかというと、レビ記の16章から取られました。どういう日かというと、今でも行われてるんですが、普段聖書に全く関係なく生きてる人でも、ユダヤ人だったら断食して街道に行って静まって自分を振り返る時間を持って、特に悔い改める時間を持つそうです。これはレビ記16章が定められた時から行われていて、この3000年間絶えず行われているものです。私、実際に1回だけイスラエルに行ったことがあるんですけども、普通の安息日の日に行ったんですね。その時にも街が完全に静かなんですよ。 もう店がほとんど閉まっていて、歩いてる人も少ない。これはすごいと思いました。だとするなら、安息日の中の安息日はどれほど厳かな感じなんでしょうか。私はこのことを数年前に学んで、ちょっとぶっ飛ばされた感覚になりました。レビ記16章をもとに、この人たちは神様について、自分の罪について、これほど深め続けている。彼らはこれほど厳粛に受け取り続けている。今日私たちはどうなんでしょうか。ヘブライ書の10章の10節を読みます。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。アーメン。この御心に基づいてという表現は、これまでその展開、16章、レビ記16章の展開からイエスの十字架につながっている、そういう御心を示して、何が行われたか。ヘブライ書の手紙の著者はこの一文にまとめています。イエス・キリストが捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされたということです。贖罪とは、もともとどういう意味かっていうと、罪を覆うっていう意味です。ユダヤの民にとって、たとえ一時的な効果しかない人間の大祭司の贖罪であったとしても、彼らは神様の前で、自分たちの罪を、そしてこの罪の許しを、絶えず真剣に厳粛に向き合ってきました。なぜかというと、この贖罪が唯一神様と自分たちを結びつける方法だと理解してたからです。では今日私たちはこのレビ記16章を理解した上で、この厳粛さを覚えた上で、今日この聖句をどのように読めるでしょうか。レビ記16章を完全に超えた本物の大祭司の捧げ物に対して、私たちはこれをどのように受け止められるでしょうか。ここでのキーワードは、ただ一度という言葉です。 Once for all ですね、英語だと。これは日本語だとちょっと難しいんですけど、ただの一回っていう言葉ではないです。これは一度きりっていう言葉です。これっきり、これで全てのことが含まれてる、ね、一回で全て、そういう表現です。贖罪は、罪の許しは、これっきり、これで全て永遠に成し遂げられました。今日もう一度一緒に思い巡らしたいです。一時的な贖罪でさえこれほどまでに厳粛であるんだったら、それを永遠に成し遂げられたイエスの贖罪はどれほどのことでしょうか。新しい契約はイエスが捧げられたことによってもたらされました。今日ここにいる皆さんはイエスの十字架に何度助けられてきましたか。厳粛さは懲罰的でも威圧的でもないです。それは私たちが真剣に罪は向き合えば向き合うほど神の恵みや偉大さを経験することができるものです。なぜかというと、そこにはごまかしがないから、妥協がないから、神の真実さが一番現れている厳粛なものだからじゃないでしょうか。私は行き詰まったときに、そしていろんな思いがあるときに、人のことを責めたいときに、何度も十字架に助けられてきました。十字架の前に行かないと 本当に自分が誰かわからないからです。自分は罪人だと本当に心から言えた時、それは初めてそこで自分は十字架によって完全に聖なるものとされている、その確信を持つことができます。ですから常にそこの十字架は妥協がないです。常に厳粛さを持ってそこにあり続けているので、何度も何度も立ち返ることができます。今日一緒に覚えたいです。ヘブライ書は最終的にイエスへの信仰の書です。しかし信仰はこのあと11章以降に展開されますが、その前、その直前の最後にイエスの十字架が示されています。皆さん、本物の信仰はイエスが捧げられたことを深めることなしにありえないのではないでしょうか。厳粛さがなければ健全な信仰はありえないと思います。皆さん、この言葉を聞いたことがありますか。プロスペリティゴスペルという言葉です。日本語だと繁栄の福音と呼ばれるものです。最近のキリストの教会は、キリスト教の世界の中は、これが嫌な言い方ですけど流行ってると言われています。これはどういう考え方か。神様がいれば祝福があります、恵みがあります、人生は最高のものになります、繁栄しますという教えがただ強調される、そういったものです。なんでそれはいいんでしょうか。多分聞きやすい励まされる、そして完全な間違いじゃないところがトリッキーなところかなと私は思います。でもこの考え方、この思いの一番の大きな問題は何でしょうか。それは十字架にかかる身を捧げるイエスを見ないことだと言われています。そして私個人的に思うのは、その厳粛さが失われていることだと思います。ヘブライ10章の10節にある、私たちは聖なるものとされたものです。もちろん聖なるものということについて誰よりも確信を持って喜んで教会として生きていきたいです。でも本当にそれが分かるのは食材を見るからじゃないですか。罪の贖いを見て初めて私たちは何者かが分かります。神様がどれほどの存在で、神様がどれほど必要で、神様の技がどれほど恵み深くて、それは食材でしか分からないです。十字架の犠牲で自分のが聖なるものとされたことをの本当の意味を私たちは知ることができます。ですからヘブライ書の著者は、キリストがただ一度捧げられたことによって聖なるものとされたという表現を用いているんじゃないでしょうか。本来つながれるはずでない私たちと神様が食材によって、キリストの十字架の食材によって、決して起こることは、それがなければ決して起こることがなかったという事実に福音は基づいています。そこに注目しない福音は、祝福でも恵みでも私たちの立ち位置をただ勘違いさせる偽物の福音です。まあ、そもそも福音でもないです。私たちはキリストがその体を捧げられたことによって聖なるものとされたのです。その厳粛なイエスの犠牲によって、今日改めて一緒に本物の信仰を持っていきましょう。繰り返しますが、厳粛さは決してネガティブなものではないです。厳粛だからこそ私たちは本物の重大さに気づくことができます。イエスは天使に、祭司に、大祭司に、旧約のあらゆるものに対して最も厳かな食材を持って、その食材をも完全に塗り替えました。なぜならイエスの十字架は全てに 勝るからです。今日ぜひ神様の前に一人一人で向き合って、このメッセージを厳粛に受け取って、その重大な身をもう一度改めて一緒に思い巡らして、そこから偉大なイエスへの本物の信仰を持っていきましょう。エイメン。ではそれを理解し続けていくために、私たちはどのように振る舞っていけばいいんでしょうか。具体的な確信のために、このヘブライ人の手紙を書いた人の書いた著者の勧めを一緒に聞きたいと思います。このイエスの食材の議論を展開した後、この著者はこの10章の後半で3つの、なので何々していきましょう、しようではありませんかという、その表現を使います。具体的な3つの行動を示してくれています。一緒にそれを学びたいと思います。1つ目、信頼しきって真心から神様に近づく。10章の21節と22節、私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。エイメン。イエスが大祭司として、私たちは完全に罪が清められているので、聖なるものとされているので、私たちは完全な信頼を持って、純粋な心で神様に近づくことができます。この信頼しきってっていう言葉は、完全に保証されてとも言う、そういう表現でもあります。私たちは完全に保証されて神様に近づくことができます。今日どうでしょうか、皆さん。最近本当に信頼しきって、完全に信頼して何かをした経験ありますか。神様に近づいた。私はこのイメージが好きです。このヘブライ10章、イエスの食材に対してのこのイメージが大好きです。神様と人間との間には誰も越えられない壁があります。でも今日話していることは、十字架によって私たちは直接結びつけられています。十字架が橋となっているのです。今日私たちが渡ろうとしている橋は、こういう橋ではないです、皆さん。こういう橋じゃない、どうですか、こういう橋は。ね、この橋を渡るのは、どういう心境ですか。不安と恐れと疑いの歩みです。これは来ない方が良かったかな。私たちが渡ろうとしている橋は、今にも崩れそうな不安定な橋じゃないです。私たちが渡る橋はこれです。全く心配がないです。同じところを渡ってるのに、同じ高さを渡っているのに、全く心配がない。なぜなら、まあ、完全にというのは言い切れないです。完全に保証されて、安心して、信頼しきって歩めるからです。今日神様に完全に信頼していきましょう。信頼して近づきましょう。そのことがキーポイントです。ここまでしてくださったのですから、大胆に神様に直接近づくことができます。私たちは完全な保証を持って渡っていくことができます。エイメン。2つ目はこれです。希望を揺るがぬようしっかり保つ。23節、約束してくださったのは真実な方なのですから、公に表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。エイメン。繰り返しになりますが、イエスの十字架の橋は揺れやすい不安定な橋ではないです。でも私たちが学んできたように、このヘブライ人のクリスチャンたちの状況は揺れていた状況でした。でも聖書は語っているのは、神様は真実で忠実な方ですから、十字架の橋は絶対に壊れることがないです。ですから私たちは常に神様からの救いがあって、 希望があり続けます。公に表した希望は何ですか？それは私たちの信仰告白のことです。私たちがしたイエスが私たちの救い主、私たちがイエスは私たちの主という言葉です。この希望がなくなることはありません。ヘブライ人の著者はそこを保ち続けてくださいって、持ち続けてくださいと言いました。英語だとホールドという言葉です。私はこのホールドという言葉が好きなんですけど、私が26年前に聖書勉強したときに、聖書の勉強を教えてくれた人がホールドについて教えてくれました。こういうふうに言われました。雄大君、ね、僕の腕を掴んでてねって言われました。絶対離すなよって言われました。絶対離さないで。ああ、わかりました。これ掴んでたんですか。絶対だよって何回も言われて。そしたら何したかわかりますか、その人が。その人が思いっきり手を引いたんです。で、私は不意をつかれたんでパッて手を離した。それはホールドではない。私は印象に残りました。今でも覚えてるわけです。神様をしっかり保ち続ける、とどまり続ける、ホールドし続ける、それが私たちの態度に必要だということです。今日十字架によって持たされた神様の希望を固く掴み続けてますか？それとも揺れて不安定で本当には希望のないものを掴み続けてませんか？教会としてイエスのこの希望を絶対離さない教会にもなり続けていきましょう。三つ目はこの言葉です。24節と25節、互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。エイメン。この手紙の聞いたクリスチャンたちは、迫害によって集まれない状況や関係性が弱くなっている状況があったようです。私たちが本物の信仰、イエスの十字架にとどまり続けるためには、お互いの励ましが必要です。励ましも弱くなっていたようです。ここでの励ますという言葉はエンカレッジメントという言葉ではないです。もともと励ますのもともとの言葉はイグゾートという言葉です。これはどういう言葉かというと、英語を分かる方はあると思います。これは行動を促すために熱心に進めることです。忠告することです。何とかして説得することです。何をヘブライ書の著者は説得してるんでしょうか。どんな行動を促すように強く進めてるんでしょうか。それはこの手紙が主張し続けてることだと思います。それはイエスにとどまり続けることです。イエスを思い出し続けること、イエスに結ばれて絶対にイエスのことを諦めない、そのイエスの道を生きてください、そういう励ましなんじゃないでしょうか。確かに十字架の橋は、述べたように信頼しきって渡れる橋です。しかし信仰の道なので、この図のようではなく、本当は見えない道です。目で見える道ではないです。そして私たちの中から恐れや不安、疑いが消えるわけでもないです。だからそれを渡るには、イエスのことを強く指し示して、イエスの十字架の橋を一緒に渡ろうよと、道を歩めるように強く励ます、励ましが必要です。今日私たちは、イエスにこだわるように励ましていますか？強く進めていますか？進め、そして進め合う、進められる、励まし合う文化を作っていますか？そして進められるように助けを求めていますか？ ぜひ教会としてイエスにこだわり続けましょう。イエスの十字架の橋を一緒に歩むように励まし合いましょう。そこには妥協も甘えもじゃなくて、厳粛なイエスの十字架を思い出して一緒に励まし合いましょう。どうでしょうか皆さん、この3つのことが教会の中で真実に起こされるんだったら、私たちの教会はますますキリスト中心の、キリストがあふれる教会に変われるのではないでしょうか。イエスの弟子として、ぜひ今日イエスの十字架を常に厳かに覚えて、イエスの十字架に従い、イエスの十字架によって変えられ続け、イエスの十字架の希望のメッセージが私たちから溢れ続けるように一緒にしていきましょう。そしてその教会、そのような教会に一緒になっていきましょう。なぜならイエスは驚くべき方であり、イエスの十字架は全てに勝るからです。説教は以上になります。ありがとうございます、ね、これから聖餐式に移りたいと思います。今日はぜひ聖餐式をこのヘブライ書の10章10節を読んで一緒に十字架を覚えたいと思います。ヘブライ書の10章10節を読みましょう。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。エイメン。ただ一度の完全な恵みによって、私たちは聖なるものとされました。それを深く覚えてこの聖餐に預かりましょう。一緒にお祈りしましょう。愛する神様、今日罪の贖いをありがとうございます。今日私たちはそれを厳粛に受け止めたいです。それは決して当たり前ではなく、イエスの命が捧げられました。私たちの身代わりの犠牲が捧げられました。たった一度のその完全な罪の贖いが、私たちを完全に聖なるものと変えてくださいました。その恵み、その偉大さ、その素晴らしさはどれほどの恵みでしょうか。今日それを一人一人が覚えてこの聖餐に預かれるよう助けてください。この特別な聖餐の時間に感謝します。すべてを愛するイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。